ようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油のある暮らしのコミユです。本日はですね、面白い本を見つけたので一つご紹介しようかなと思います。本のタイトルは知っておいしいオイル辞典ということなんですけれども、アロマセラピーって基本的に精油が主となっているものだと思われがちなんですけれども、マルグリット・モーリーさんがですね、アロマトリートメントという、マッサージに精油を使っていこうという方法をですね提唱してから、アロマトリートメントのイメージの方が最初は皆さんね、一般的にはね強かったんじゃないかなと思います。アロマって言ったらもうなんかオイルでこうね、ちゃんとこう衣服を脱いだ状態でベッドに寝て、セラピストさんがその上から圧をかけていくっていうような主義を思い浮かべるんじゃないかなと。そんなことないですかね。匂い嗅いでる方がやっぱ主になります。まあでもね、アロマトリートメントってやっぱりその打てたことがないっていう方もいらっしゃるとは思うんですけれども、そういう方々にはいや人生損してますよっていうぐらいお伝えするぐらい本当に心地よいものでして、もちろんそのオイルトリートメント自体がとっても気持ちがいいものなんですよね。普段着衣でのマッサージをね受けている方っていうのは、あるいはその、整体のように体をこう動かすことによってね、筋を伸ばしたりストレッチをしたり筋肉を調整するっていう主義を受けておられる方はですね、オイルをつけることによってこんなにも気持ちよくなるものかというのはちょっとびっくりするんじゃないかなと思います。で、セルフトリートメントだったらしたことあるよという方はね、そんなにも気持ちいいかなと、なんかこうちょっとこう筋肉こうぐるーっと絞ってる感じ、押すとか揉むとか、やってるけどそんなに気持ちよくないなという方は、誰かにやってもらったらめっちゃ気持ちいいっていうのはわかるかなと思います。私も常に揉まれたい。それは置いといてですね、今回ご紹介するこの知っておいしいオイル辞典っていうのは、今までアロマトリートメントを勉強してきて、なんかあんまりこの本に出会わなかったの不思議だなとは思うんですよね。アロマスクールに行ってアロマについて学ぶと必ず出てくるキャリアオイルの知識ですね、これ座学で学んだり、あとは、アロマセラピストの資格ですね、手技を習っていくアロマセラピストの資格を学んだり、それより上位とか他の、教会のトリートメントを習うような段階になって、初めてキャリアオイルを何を選ぶのか、何を使うことによってどうなるのかというのをですね、めっちゃ考えながら、施術をすることになるわけですね。何回もですね、この、音声メディアでもそうですし、ブログの方でもそうですし、キャリアオイルっていうのはとても大切だよという内容をお伝えしてるんですけれども、ただその私がお店の中で扱っている商品がですね、国産のキャリアオイルということで、米ぬか油ライスキャリアオイルのみをですね扱っているから、なかなかですね幅広くご紹介するチャンスっていうのはないんですよね。今までねなかったんですよね。で、ただ皆さんやっぱりそんなにキャリアオイルって種類によって違うんだっていうことを知らないということにですね気づきまして、なんかこうアロマスクールに通っていろんな種類のキャリアオイルを覚えてテストに出ますよまで言われてると、なんか当たり前のようにこういろいろな種類について学ぶんですけど、一般的にはですねやっぱり無印良品のホホバオイルでいいじゃないみたいな感じになるわけですよね。で、この本はですね、どちらかというと食べる方をメインに書かれています。どちらかというと食べる方だって、タイトルが知っておいしいオイル辞典なんですもん。おいしいってついてるしね。でもアロマセラピーを学ぶ人にとってはめちゃくちゃ読みやすい、分かりやすくまとめてくれてる本で、 公式のテキストよりちょっと分かりやすいんじゃないかな。ボソボソボソボソ。例えばなんですけれども、そのトリートメントをするオイルで、あの私がよく使っていたのは本当アプリコットカーネルオイルとスイートアーモンドオイルなんですよ。で、例えばこのなんでそのスイートアーモンドオイルとかアプリコットカーネルオイルを使ってるのか、使っていたのかっていうと、アーモンドオイルは例えばですね、あの抗酸化作用を期待できる代表的なキャリアオイルですっていきなりボーンって書いてくれているんですけれども、このこういうことって皆さんあまり考えてそのキャリアオイルを選んだことってないのかなと思ったんですよね。で、キャリアオイルっていうのは本当にその一口にねオイルって言っても、あのホホバオイルを選んだ場合はもはやオイルではないというふうに言われたりもします。で、どういうことって思われるかもしれないんですけど、ホホバっていうのはもうオイルじゃなくて、あれはワックスだぜというふうに言われてるんですよ。あんまり意識したことはないかもしれないんですけど、例えばそのそもそも油脂って何なのかという基本的な、ね、知識から書いてくれてるんですよね。油脂はまあ植物油と、まあ、動物性の油があって、で植物性の、ね、植物油の中でも油と脂肪に分かれていくんだよというようなことですね。でこの分類で言っても、まあ、あのホホバオイルっていうオイルって名前についてるんですけれども、成分の約 97% がですねワックスエステルって言われてるんですけれども、あの正解にはローなんです、ワックスなんですよね。ただし、じゃあなんでそんなローをですね肌に塗るのかということなんですけれども、この人間の皮脂にも含まれている成分であることから、肌の弾力とか潤いを保つっていうような、まあ、そういう化粧品としてのね効果が期待されて、でしかもまあホホバオイルっていうのは酸化しにくさも優秀なんですよね。だからまあ保存長期的にまあ使いやすいということでよく使われているんですよね。まあ、この知っておいしいオイル辞典に関してはですね、何種類ぐらいあるのかな、これすごい数ありますね。60種類かな、60種類のオイルの紹介がねそれぞれされてるんですけれども、まあ、美味しいとはタイトルについてあっても結構ですね、その化粧品としての使い方、まあ、効能ですよねについて書かれているのと、あとはあの使用方法ですね、どういう風に使っていけばいいのか、おすすめの使い方、例えばこれはヘアオイルだよみたいな感じで書いてくれているので、まあ、とっても初心者の方にも見やすいんじゃないかなと思います。じゃあここからそうですね、じゃあライスブランオイル、米油、ライスブランオイルのところだけちょっと抜粋して読ませていただこうかなと思います、ね、米油と米ぬか、日本では江戸時代から米油が作られているということですね。米油とはその名の通り米から取れるオイルのことで、玄米から白米への精製過程で得られる副産物の外皮部分米ぬかから抽出されるため別名米ぬか油とも呼ばれるということです。で米ぬかに含まれている、まあ、10から20% の油分を圧搾法または溶剤抽出法によって抽出しており、米が主食の日本において原料をほぼ国産で賄える唯一の植物油となっているということなんですね。で、これ化粧品で使われている分なんですけれども、私これ米ぬか油が溶剤抽出法によって取られているっていうのは実は知らなかったんですけれども、あの私が扱っているゆいかさんのものに関してはコールドプレスで作られています、圧搾法ですね。はい。でなお抽出方法によっては圧搾法で抽出された米油は安全かつ栄養素が豊富で高価なのに対し、溶剤抽出法で抽出された米油は素早く大量に作れて安価だが栄養素は少なくなるという違いがある。大きな特徴としては米油に含まれる脂肪酸の中でオレイン酸の比率が高く、抗酸化作用を有する成分を多く含むことから加熱しても酸化しにくいという点が挙げられる。こうした理由から米油は日本で製造されるポテトチップスのほぼ全量に使用されるなど製菓用油として広く使われているということだそうです。面白いですね。 でまた高い抗酸化作用が期待できることから近年は健康美容面でも注目されているとのことなんですね。まあ面白いんですけど、これ米ぬか、ね、米油に関しては効果って期待される効果っていうのはですね、まあ、抗酸化、コレステロール値低下、更年期障害緩和、自律神経失調症緩和、抗炎症、保湿、美肌などというふうに書かれています。うん、まあ、これはあくまで、食用も含めた、ね、期待される効能なんですけど、だ米油自体の特徴っていうのはオレイン酸とかアルファトコフェロールですね、あとガンマオリザノールとか、まあ、いろんな抗酸化作用をですね期待できる成分が、まあ、多く含まれているんですよね。で本当にあの無味無臭、まあ、確かに本当にですね、そのアロマセラピーの邪魔を全くしないキャリアオイルで、私は本当にそれがすごく助かっています。自分が思い描いたその精油のブレンドの香りですね、私が好きな香りっていうのをそのままトリートメントで楽しむことができるっていうのは、これ大きなメリットだと思っています。で、あのこのガンマオリザノールっていうのがこの米ぬか油の特徴成分なんですけれども、ガンマオリザノールっていうのはですね、まあ、あのホルモンバランスの調整にもあの寄与するということなんですよね。であとアレルギーによるかゆみや炎症の緩和にも役立つと。であとは、米ぬか油に含まれているこのビタミン E のですね40から60倍の抗酸化作用があるって言われているこのトコトリエノールっていうものの働きによって、まあ、お肌のですね酸化が抑制されて、シミとかシワとかくすみ、毛穴とかですね、もうほんまやめてっていうような、こういったですねお悩みの改善が期待できますよということなんですよね。で、あの使用方法の方にもですね、乾燥しやすい洗顔後のお肌にですね、この米油っていうのです。適量手に乗って塗って化粧水などのデイリーケアをするっていうことで、まあ、ブースターとしての役割でもいいし、あとは最後に保湿のために塗ってもいいしということで、結構使いやすいサラッとしたオイルなんですよね。で、髪に使えばパサついた髪もしっとりとまとまりますよということなんですよね。まあ、ぜひぜひですね、こんな形でキャリアオイルはですね、何を使うのかって言って、本当にですね、その精油の良さを引き出すのも、まあ、殺すことはないんですけど、そのあまりにもですね、香りの強いキャリアオイルってのはやっぱ使いにくいっていうことがあります。ので、あの自分でアロマトリートメントを楽しむ場合、もしくは化粧品として自分であの保湿オイルをですね、作る。とかフェイシャルトリートメントをするなんて時にですね、この本あれば楽しいんじゃないかなと思って今日はご紹介しました。今後またね、こういうお悩みにはこういったブレンドがいいんじゃないかなっていうようなお話とかもね、またしていこうと思いますので、ぜひぜひ引き続きこちらのチャンネルでお聞きください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしの小宮でした。